せずカフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博が本日もライブ生放送でお届けをいたします。どうぞ最後までお聞きいただきますようよろしくお願いいたします。はい、11月になりましてですね、まあ、やっと涼しくなったといいますか、ちょっと寒いなって今日も感じるんですけれども、皆様いかがお過ごしでしょうか。ちょっとね、今月に入りましてね、コロナウイルスの感染者の数がですね、まあ、全国的に増大をしていて、奈良県でもね、ちょっと数が増えているというふうには、聞いております。まあ、これからですね、また冬になりますとね、まあ、風邪とかね、まあ、インフルエンザにもね、まあ、注意していかないといけないのかなというふうには思うんですけれども、ぜひね、まあ、体調にはね、くれぐれもご注意いただきたいというふうに思います。さあ本日もですね、皆様のメッセージお待ちをしております。E メール784@narafm.jp 784@narafm.jp、 ファックス074220-7840。またね、nara.fm ホームページからでもですね、メッセージもお受けしておりますので、ラジオの前のあなたのメッセージを本日もお待ちをしております。今日ですね、私もちょっと早めにね、奈良の方を着きまして、こう商店街も歩いてたんですけども、奈良市内見てますと、まあ、ね、まあ、GoTo キャンペーンもね、やってる影響があるのかもしれませんけども、まあ、駐車場もね、結構混んでたりとか、こう観光でね、来られてる方もね、ちょっとちらほら、まあ、見受けすることもできましたが、ちょっとこれからね、まあ、冬、まあ、ちょっと寒くなるのでね、まあ、どうなるのかなと。ふうに思います。さあ本日ですね、まあ、年末もね、まあ、近くはなってきたんですけども、何を話そうかなということでちょっと考えてきたんですけども、まあね、メインはね、まあ、年末調整の話をね、今月と来月でしたいなというふうに思ってるんですけれども、まあ、その前にね、まあ、ちょっと、これはね、ちょっと先お伝えしておいた方がいいかなという情報もね、交えて、もう最初から税金のお話に今日は入っていきたいなというふうに思います。まず1点目ですね、まあ、路線化、まあ、相続税とかね、まあ、贈与税のね、まあ、申告の時に土地の評価をする時にね、使う路線化の話を少し、しておきたいと思います。まあ、これ国税庁がね、発表したんですけれども、いつもね、路線化って7月にね、発表するものでね、いつもね、私もこの夏の時期にはね、お話してるんですが、今年特にね、コロナウイルスのね、影響ということがありまして、年明けてからですね、全国的にね、外国人の観光客の方が激減したということもあって、これ場所にもよるんですけれどもね、特に東京とか名古屋とか、まあ、大阪の中心部でですね、去年までね、土地の値段がね、本当に前年比プラス何十パーセントなんでね、お話をした記憶もあるんですけれども、まあ、今年に入りましてね、まあ、6月、1月の頭から6月の末まででですね、まあ、場所によっては大阪でもね、難波、心斎橋方面になりますと、土地の値段がね、15% から 20% 近く、まあ、下がったというような、ニュースが入ってるんですけども、まあ、そもそも、まあ、国税庁がなんでこんな情報を出すかと言いますと、相続税のね、まあ、申告などで使うこの路線化っていうのはですね、まあ、不動産鑑定士の方などのね、まあ、調査を踏まえて、一般的にこの地域であればね、おおよそこのくらいの金額で土地の値段するだろうという、金額をまあ弾き出すんですけれども、まあ、それのね、まあ、概ね8割程度の評価でね、まあ、相続税の評価として申告をしてくださいというふうに、なっております。で、実際この路線化というものはですね、毎年1月1日現在の金額をベースにして、これを7月1日に発表しているというものになるんですけれども、これですね、7月1日の時点でですね、1月の1日の金額でボンと下がってしまうようなことがありますとですね、土地の値段のね、実態を表さないということになりますので、そういった場合にはね、調整をするかもしれないという情報がね、あったんですけれども、今回ですね、少なくとも1月から6月までの、まあ、相続等のがあった場合の評価については、特に路線化はね、まあ、修正はしないというような、情報が発表されております。ただね、7月以降にですね、相続が発生した場合であるとか、土地の贈与された場合になりますと、 ちょっとね、この辺に関してはね、まだ、どうなるかっていうのはまだわからないそうで、ひょっとしたら、何らかの、調整が入るかもしれないというふうに、国税当局の方で発表されておりますので、まあ、これも、お知らせとして、お話していきたいと思います。まあ、あとですね、これはあの、まあ、さっき、まあ、授業をね、まあ、されている方だけのお話になるんですけれども、まあ、今年はね、特にコロナウイルスの関係でですね、まあ、いろんな、まあ、補助金、給付金であるとかですね、まあ、税制のね、特例のお話してきたんですけれども、まあ、固定資産税ね、まあ、土地建物についてはね、当然これ、不動産をお持ちの方はお支払いになってると思うんですけども、いわゆる事業をされてる方、まあ、私なんかもそうなんですけども、まあ、中小企業であるとかね、まあ、個人事業者の方でですね、いわゆる事業でね、使っている、まあ、重機、備品とか、機械装置についてはですね、まあ、これ固定資産税、まあ、各市町村の役所にですね、焼却資産としてね、まあ、これ届け出して、まあ、納税する義務があるという、まあ、法律になってるんですけども、まあ、今回ですね、まあ、コロナ禍の状況の中で、まあ、売上がね、まあ、著しく、まあ、減少したような、方についてはですね、まあ、2021年、まあ、来年なんですけれども、まあ、その事業で使っている財産の固定資産税の、まあ、減額、軽減、もしくは全額免除というね、措置が、来年取られることになっておりまして、これ1月末までにですね、申請をしないといけないということがありますので、ちょっと簡単にご紹介をしておきたいと思います。今回ですね、まあ、中小企業者の方限定なんですけれども、まあ、売上ベースでですね、まあ、今年2020年の2月から、まあ、10月末までの、まあ、どこの期間でもいいんですけれども、まあ、連続する3ヶ月間の、まあ、事業収入、まあ、いわゆる売上と考えていただくと分かりやすいかなと思うんですけども、まあ、この連続する3ヶ月間の売上が前の年、まあ、2019年の同じ時期と比べて、減少しているっていうのが、条件というふうになっております。では、どれぐらい減少していると今回の軽減対象になるのかということなんですけれども、前年同期に比べて 30% 以上で 50% 未満減っている場合というのは、この固定資産税、事業で使っている、まあ、いわゆる動産、機械装置等ですね、および事業で使っている、建物になるの範囲にはなるんですけれども、半分軽減すると。で同じく、まあ、前年の、まあ、同じ時期に比べて 50% 以上減少、売上が減っている月があるんだという方についてはね、まあ、来年1年間だけという措置なんですけれども、まあ、全額免除されると。いうことなんですね。まあ、これは一般的なね、まあ、売上を指しますので、今年ね、事業されている方ですと、持続化給付金であるとか、家賃給付支援金なんてね、まあ、そういった給付金も受けておられる方、すでにいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、そういったね、事業、ね、本来売上でない、まあ、収入というのについては、含まずに、通常のね、まあ、営業収益、売上で、まあ、見てくださいよということなんですね。では、じゃあ、これ、申請するためには何をする必要があるのかということなんですけれども、まずね、事業用のね、焼却資産、機械装置や器具備品等についてはね、毎年1月末を期限として、各市町村にね、まあ、焼却資産の申告書ということで、申告義務がありますので、まあ、その期限までに、その申告書を出すこと、と、あとはですね、これはもう各市町村のね、まあ、ホームページとか見てるともう出てる市町村も多いんですけれども、今回のね、特例を適用するためのね、まあ、申告書っていうのがありましてですね、まあ、それをね、合わせて提出をしないといけないということになっています。まあ、これたまたまちょっと私大阪市の、ホームページ見たらもう出てたので見てきたんですけども、まあ、そんなに難しいものではなくて、まあ、売上がね、例えば令和2年の、例えば6月から8月までで、いくらですよと。それに対して、まあ、令和元年、6月から8月までだと、まあ、いくらですよ。去年と比べて何パーセント減ってますというようなね。まあ、そういったことを書くだけ。まあ、住所、名前とはね、当然書く必要があるんですけれども。まあ、それとですね、これ、ね、これ第三者にね、これ確認してもらった く必要がありまして、その第三者というのが、ね、何かと言いますと、まあ、ちょっと難しいことで言いますと、まあ、認定経営革新と支援機関ということでね、まあ、これあの、まあ、主にね、まあ、我々税理士なんかがね、あのこれ、まあ、国からね、これあの認定を受けて、いろんな経営改善のね、まあ、計画を作るとか、まあ、いろんなね、中小企業のね、まあ、経営を支援するための、まあ、まあ、資格ではないんですけども、まあ、そういったね、業務をする人としてね、まあ、国からまあ認定を受けているものになるんですけども、まあ、こういった方にね、まあ、ちょっとあの確認してもらって、サインをもらわないといけないと、まあ、それだけなんですよね。あとね、これまあ、特にこう工場とかですね、そういったね、まあ、大きい建物をお持ちの方だと、その家屋の固定資産税っていうとね、まあまあな金額になるんじゃないかなと思うので、まあ、そう考えるとね、まあ、固定資産税っていうのは、通常、売上がね、まあ、増えた減ったにかかわらず、不動産とか、まあ、動産資産ですね、を持っていると、かかってくるものになりますので、これは、もしね、1年間でもね、まあ、半減とか、もしくは、1年間ね、完全に免除ということになればね、ちょっと大きい、大きくね、まあ、これ、中小企業の、ね、方の支援になるんじゃないかなというふうに思いますので、ちょっと ご紹介をさせていただきました。これあの期限がね、令和3年の1月31日が期限となっておりますので、まあ、もしね該当する方がいらっしゃったらですね、まあ、期限に、ねまあ、遅れないように、お出しいただきたいというふうに思います。はい、ではですね、まあ、ここからですね、まあ毎年ね、この時期もお話ししてるかなと思うんですけれども、まあ、年末調整のね、お話をしていきたいなというふうに思います。まあ、去年と比べてですね、ちょっと今年はね、ちょっと変わった点がね、ちょこちょこありましてですね、すでにね、ラジオの 前の方もですね、勤務先から年末調整のね、用紙が配られたとかね、まあ、生命保険のね、まあ、証明書とかね、すでに届いてるのかなというふうには思いますけれども、その年末調整の用紙がですね、去年まではね、基本的に2枚だったのが、実は3枚になっておりまして、これね、まあ、ちょっとね、やっぱりこういろいろあの税制がね、やはり複雑になってきているということで、まあ、いつもね、今までね、馴染みのあるものと言いますと、まあ、扶養控除申告書と言いましてね、配偶者の方の名前であるとかね、子供の名前を書く、まあ、その用紙というのはね、まあ、いつも通り変わらないんですよね。まあ、それとですね、保険の控除、まあ、保険料控除ですね、生命保険、どこの会社にいくら払ったとか、まあ、そういった、用紙についてもね、去年と基本的には変わりないんですけれども、まあ、今年ね、変わったところと言いますと、これ、給与所得者のね、基礎控除申告書、給与所得者の、まあ、配偶者控除等を申告書ということでね、まあ、これちょっとね、ややこしいと言いますかね。私も今年これ初めて見ますので、まあ、こういったね、まあ、お話をね、ちょっとまあしていきたいなというふうに思います。まあ、そもそもこれ、なんでこんなにややこしくなってきたのかと言いますと、まず、基礎控除がね、実は今年から、変わることになっておりまして、去年、令和元年までですと、いわゆる、まあ、年末調整とかですね、確定申告を受けて、税金を計算する際の、まあ、基礎控除、要は自分自身のね、控除ということで、まあ、所得の金額から引ける金額というのが、まあ、あるんですけれども、まあ、去年まではね、まあ、一律1人38万円ということだったんですが、ここがね、まあ、一つ、まあ、今年から変わるところになりまして、これ所得がね、まあ、高額な方についてはね、この基礎控除がね、まあ、減っていくということなんですよね。まあ、所得2400万円以下ということで、まあ、ほとんど皆さんここに該当するんで、私もちろんここなんですけども、基本的にはね、基礎控除というのが今回、10万円増加ということで、48万円というのが基礎控除。ここはね、上がってます。で、2400万からね、所得を超えるとね、2450万までだと32万とか、まあ、2500万円以下だと16万。まあ、それをね、超える、まあ、2500万以上の方ですね、まあ、本当に、まだまだ数は少ないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そういった方は基礎控除がね、なくなる。まあ、こういったところについてはね、まあ、増税となってしまうんですよね。まず、ここがね、まあ、一点変わったというところです。まあ、こういったところも、まあ、ありましてね、まあ、用紙がちょっと増えたというところはあるんですけれども。まあ、ではね、まあ、ラジオの前の方だと、ね、まあ、事業されている方ももちろんいらっしゃると思いますが、 パートとかね、でお勤めの方もね、多いんじゃないかなというふうに思います。では、給料の場合のね控除、まあ、これもですね、まあ、もらってる給料について丸々所得がかかるというものではなくてですね、給料の金額に応じて、一定の金額がですね、まあ、見なしで、まあ、経費として見てくれてるんですよね。で、例えば、去年までだと、これは国税庁の、ね、まあ、資料を見て私もお話しているんですけども、基本最低65万円というのがね、給与所得の控除として、まあ、認められていたのが、今年からはですね、まあ、55万円に10万円ダウンということで、まあ、ここはね、まあ、基礎控除が10万円増加をして、給与の、ね、まあ、所得控除というのが10万円減少になったと。まあ、これなぜこういうふうになったかと言いますと、やはりね、あのフリーランスという形でね、まあ、会社にね、の社員ではなくて、まあ、自営業者としてね、まあ、事業、まあ、生計を立てておられる方が増えてきてるんですよね。で、サラリーマンの方のね、この給与所得控除っていうのはね、まあ、一般的にまだ、実際、これ多すぎるんじゃないかなという議論も実はありまして、まあ、そういったね、ところをね、まあ、考慮して、ちょっとずつ、まあ、変えていくということで、今回、まあ、こういった、改正になったんですけれども、まあ、ここはね、まあ、10万円ダウンということになってるんですよね。あとですね、これ、給与所得の控除というのはね、私がね、まだこの事業、税理士業で始めたばっかりの頃というのは、特に上限というのはなかったんですけれども、まあ、いつの間にかね、もう上限というのが設けられてですね、まあ、去年、までの最高額が220万円ということになっています。で、これもね、今年からちょっと、また制限がちょっと増えてましてですね、この給与のね、所得控除の上限というのが、195万円ということでね、ちょっとここも減ってるんですよね。まあ、ただ、ここに関してはですね、なぜこんな風になったかと言いますと、やはりね、高額の方にはね、まあ、それ相応の、まあ、負担ということになるんですけれども、まあ、ここもですね、これもね、私も今年初めて用紙を見て、まあ、非常に書くことが多いなと思いながら、こういう仕事もね、やってるんでも当然勉強はするんですけども、まあ、23歳、ね、以下の、まあ、扶養家族がいてるとか、まあ、障害者の方の扶養家族がいてるとか、まあ、そういった方に限って、ここの、ね、給与所得の控除を、ね、まあ、最高で290万円まで認めるというような、ね、まあ、調整が今、今年から、まあ、されるということになっておりまして、まあ、そういったこともあってですね、用紙が1枚増えてるんですよね。これが新しい今年から増えた用紙で、まあ、給与所得者の、まあ、基礎控除申告書、まあ、配偶者控除等申告書、所得金額調整控除、下をね、噛みそうな感じになっちゃうんですけども、まあ、こういったね、申告書に、そういった、まあ、自分の所得のね、金額によって、まあ、基礎控除がなくなってしまうケースがあるので、まあ、こういったのをね、判定する、計算式であるとか、先ほどね、申し上げた、まあ、障害者等のね、方がいらっしゃる、まあ、23歳未満のね、扶養家族の方がいらっしゃる。まあそういった、方の、判定するための申告書っていうのが、まあ今回新しい用紙として、まあ、出てきたということなんですよね。それとですね、まあもう一つ、改正点があるのがですね、いわゆる家父控除なんですよね。まあ、これ今回のね、令和2年からまあ変わったというところにはなるんですけれども、やはり去年までですとね、同じ家父と言いましても、男性の家父、女性の家父でね、やはり条件がね、ちょっといろいろ違ってて、平等ではなかった部分がある。まあ、逆に、まあ、女性の部分はね、まあ、有利ではあったんですけども、今ね、もう当然男性、女性もね、まあ、同じようにも働いて、世間ではね、まあ、同一労働、同一賃金とか、まあ、そういったことも言われているということもありますので、ここはね、まあ、一部、法律といいますかね、まあ、控除方法が変わって、まあ、家父控除というのはね、まあ、これ女性の家父控除はまあ、あるんですけれども、いわゆる一人親控除という、ね、ところで、名前が変わってるんですよね。まあ、この一人親控除といいますとね、やはり未婚のままね、こう子供をね、出産されて、まあ、扶養しているケースというのもね、ある。まあ、当然ね、離婚とか死別でね、まあ、母子家庭になったケース等々もあるんですけれども、 まあ、結婚しないでということも、まあ、ありますので、そこはね、同じように、まあ、条件として見ようということになりまして、これね、まあ、去年の年末ね、まあ、令和2年度の税制改正ということで、まあ、導入されたというところなんですね。はい。まあ、これまでですとね、まあ、未婚の一人親の方ですと、原則、いわゆる株控除等はね、なかったんですが、まあ、ここがですね、まあ、所得はね、まあ、500万円以下というの条件は当然これつくんですけれども、同一にね、まあ、一緒に生活している子供があって、なおかつ所得が500万円以下という方については、これ、結婚した、してないということ、ね、に関わらず、一人親控除というのがね、35万円というのがね、まあ、新しくつくということになりました。まあ、去年までね、まあ、家父控除を受けられている方ですと、まあ、家父で、なおかつ子供さんを扶養しているというようなケースですと、まあ、従来特別の家父ということでね、35万円という控除があったんですけれども、まあ、ここはね、まあ、一人親控除というところで、ね、まあ、まとめられたということなんですね。あと、男性のね、これ家父というのもね、まあ、27万円というのは去年まであったんですけれども、これもね、男性の家父控除というのはなくなりまして、逆にね、子供さんをね、まあ、扶養していて、所得が500万円以下ということになりますと、35万円の控除に一本化されたということなんですね。はい、では、あと従来のね、まあ、家父控除というところはどうなるのかというところなんですが、まあ、これ旦那さんとね、まあ、離婚された、もしくは、まあ、死別というのもね、当然あるんですけれども、所得がね、まあ、500万円以下、であり、なおかつ、もう事実婚ですね。まあ、結婚はしていないけども、その、まあ、市役所のね、住民票等でね、私は見たことはないんですけども、まあ、未婚の夫とかね、まあ、未婚の妻というようなね、そういう関係の人が、まあ、いてないということが条件になるというふうに、これ国税庁の、ね、資料でも規定されてるんですけれども、まあ、そういった、まあ、実務ね、パートナーがいないというケースになりますと、女性の場合に限っては、従来の家父控除がね、まあ、27万円というのがありますけれども、まあ、これはね、このまま、あるということになりますので、ここはね、まあ、変わらないというふうに考えていただいたらいいのかと思います。はい。それではですね、本日もね、メールの方を頂戴しております。ご紹介いたします。あさりちゃんさんありがとうございます。先生、こんにちは。こんにちは。またコロナが再び増えてきていますね。経済を回してと言ったり、気を緩めてはいけないと言ったり、この日本人の性格をもってしても、なかなか対応は難しいなと思うこの頃です。友達に自営業でカフェをしている子がいるのですが、いろいろ手続きをして補助をもらって、なんとかまだ潰れずに回していると言っていました。先生のもとにはコロナで困っている方が駆け込んでこられたりすることもあるんでしょうか？ということでですね。まあ、やはりですね、特にね、まあ、春、まあ、5月以降ですね、まあ、国の政策としてね、今もやってますけども、まあ、持続化給付金であるとか、あとね、7月から始まった、まあ、家賃支援給付金っていうのがね、まあ、大きなところはこの2つかなと私個人的には思ってるんですけども、やはり、夏ぐらいまではですね、この持続化給付金のね、まあ、相談っていうのは非常に、まあ、多く、まあ、ありましてですね。当然ね、まあ、私のね、事務所の、まあ、クランさんでもね、該当する方にはね、当然こちらからもご案内して、まあね、まあ、申請のお手伝いであるとか、まあそういったところもやってきたというところになりますので、もうね、これに関してはね、ほとんど、まあ、該当する方って、まあ、もらっておられるのかなというふうには思います。まあ、あと、まあ、お金のね、まあ、借り入れというところもね、国の方がね、まあ、非常にこう、コロナウイルス対策の特例融資というのをね、まあ、実施、まあ、今もしていますので、まあ、そういったところでね、まあ、銀行さんとね、当然まあ連絡取りながら、まあ、融資ね、受けるための、まあ、書類、まあ、こちらでも準備したりとか、まあ、そういったこともね、ずっと、やってきたので、まあ、融資に関してもね、もう本当に必要な方というのはほとんど今受けておられるんじゃないかな、っていうふうには思います。そういった方でね、まあ、コロナで、ね、まあ、相談に来られた方というのは今年はちょっと多いかな、というふうに思います。続きまして、ミルクココアさん。先生、こんにちは。こんにちは。メッセージありがとうございます。先月は今ならキャンペーンのことをおっしゃってましたよね。ありがとうございます。聞いていただいてるんですね。 先生第2弾当たりましたかということですが、結局どうしようかなと思いながら、結局募集で応募する前にも締め切り過ぎちゃったということで、もう結局応募できずじまいということになってしまったんですけども、ミルクコカさんを応募されたんでしょうかね。年末に向けて何かと忙しくなる中、改めて旅行に行きたいと思う今日この頃です。今年の年末調整はいつもと違う、びっくりしました、今日聞いててよかったですということで、ひょっとしてね、まだ会社の方からね、そういった年末調整の様子をもらっておられないのかもしれませんけれども、ちょこちょこね、税制ってなんでこんなに毎年変えるんかなと思うぐらいちょこちょこ変わっていくんですけれども、ちょっと違いますので、記載間違い等ね、ないようにご注意いただきたいなというふうに思います。はい、続きまして、ラジオネームとっとこ浜之助さん、ありがとうございます。このところもっぱらネットショッピングの虜になっています。先生がこの頃ネットで買ったものは何ですか？ちなみに私はトイレのカバーセットです。お店だとそんなにたくさんの、中から選べませんが、ネットならいっぱい種類があって選ぶのも大変でした。悩みながら某丸トロのカバーセットを買いました。トイレに行くたびにハッピーな気持ちになれていい感じです、ということで、やはりね、トイレはね、当然毎日使うものなので、これでね、ハッピーに気持ちになるっていうのはいいですよね。私どうしよう、ネットショッピングであまりね、買い物って、そういや私自身はあまりしないんですけども、時々あるのは、もう研修とかね、勉強のね、教材というのをね、オンデマンドでね、聞いたりというのが、もう今ももっぱらほとんどオンデマンドになってるんですけども、やはりね、この時期に、どうしてもね、こう、実際に聞き抜こうと思ってもね、やはりもうネットでしかね、配信してませんっていうね、ケースが非常に今多いです。そういったこともありましてね、オンデマンドで申し込んでね、そういった研修を聞いたりとか、教材をね、購入したり、前からあるんですけれども、特に今年はね、セミナー勉強会についてはね、もうオンデマンド開催というのが非常に多いなというふうに、思いますので、そういった教材関係になりますかね。そういった普通のね、服とかそういう物販についてはね、そういやあんまりネットで買っていないなと思うところです。はい。もう言ってる間にね、もう生放送の時間もね、もうすぐ終わりということになりましたけれども、12月はね、今日が11月10日ですが、12月8日ですね、生放送でお届けする予定でございます。またね、年末調整のお話ですね、今日当然全部できておりませんので、来月ですね、続きのお話ちょっとしていこうかなというふうには思っております。あとですね、先生カフェからのお知らせなんですけれども、12月ですね、第5週がね、29日の、火曜日ということでございます。いつもね、第5週はね、収録でね、お届けしているんですけれども、今回ね、我々、MC4 人勢揃いで、できればね、ライブでやろうかという話をね、今しているところでして、やはりね、年末、今年1年どうだったかなと、いうのね、振り返る機会があってもいいかなと、考えております。今年はね、もう本当にコロナ一色で終わってしまってるような気がするんですけどもね、やはりね、コロナのことばっかり言っているのは仕方がないので、コロナに負けずにね、私も仕事も頑張っていきたいなというふうに思っているところでございます。メッセージもう一ついただきました、ありがとうございます。ラジオネームぽんぽこさん、先生こんにちは、いつも勉強させてもらってますということで、すいません、放送時間が、なくなってしまいました。ぽんぽこさん、メッセージありがとうございました。それでは皆さん、また来月お聞きいただければと思います。ありがとうございました。さようなら。